聖書箇所は使徒の働き9章 19b から25節になります。新約聖書の251ページになります。司会者の方で拝読いたしますのでお聞きください。使徒の働き9章 19b から25節。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁自体に吊り下ろした。赤木先生より、サウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明したと題してメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今回も使徒の働き9章からサウロについての学びを続けます。前々回ダマスコへの道へで起こった出来事を学び、前回はアナニアのサウロへの訪問を学びました。サウロはクリスチャンを迫害するためにダマスコに行きましたが、自分では全く自覚していなくても福音の宣教のためのイエス様の選びの器とされていたのです。今回は使徒の働き9章の続きで、その宣教の始まり、そしてその宣教のゆえに始まった苦しみを考えていきます。今日の箇所を2つの部分に分けることができます。19節後半から22節にサウルの宣教の始まりがあり、23節から25節に苦しみの始まりがあります。まずサウルの宣教の始まりです。前回イエス様がアナニアに現れた時に、イエス様はサウルについて、あの人は私の名のを異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの逸話ですと言われました。今日の箇所にその働きの始まりが述べられています。19節の後半と20節にこうあります。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。サウロは若かったですが、若くてもパルサイ派の尊敬されている立法学者でした。ここまで何回もさまざまなユダヤ教の回路、すなわちシノゴーグで教えてきたかもしれません。サウロが回路に行けば説教するようにと頼まれたこともよくあることだったと想像できます。使徒の働き13章でピシリアのアンティオキアでの回路でそのことが記述されています。しかしサウロが今ダマスコで説教したことは 前に話したこととは異なりました。20節に書いてあるように、サウロはこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたからです。ユダヤ人のシノゴーグの礼拝では、ある人が聖書を読んで、それから説教者がその箇所から話しました。それは現在の私たちの礼拝に似ていることです。いつ始まったかは少し不明ですが、1年間モーセ五章を通読して、モーセ五章の各箇所と一緒に預言者の書などの他の旧約聖書の書から決まっている箇所も読んでいました。その習慣は一席にもあったと完全には確かめることは難しいですが、その一席にもその習慣があったようです。現代でも多くのシノゴーグは1年間またはユダヤ教の宗派によって3年間でモーセ五章を通読して、それと一緒に旧約聖書の他の章も読むという習慣があります。これは今日の箇所とどう関係しているのでしょうか。サウロが説教したダマスコの回廊でも、モーセ五章と旧約聖書の他の聖書箇所が読まれていました。サウロはモーセ五章とそれと一緒に読まれた旧約聖書の箇所からイエス様が神の子であると説教したのです。サウロは自分で考え出した新しい教えを教えたわけではありません。旧約聖書で昔から予言されたメシアのことを教えて、そのメシアがイエス様であると教えたのです。古代でも現代でも自分の新しい教えを拡散しようとする人がいて、そのような人によって惑わされてしまう人もいます。しかしサウル自身が使徒の働き26章22節で言うように、話してきたことは預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりません。創世記3章で預言された女の子孫はイエス様なのです。創世記12章で預言された地のすべての部族が祝福するアブラハムの子孫はイエス様なのです。創世記49章で預言された国々の民が従うユダ部族からの王はイエス様なのです。第二サムエル記7章でダビデに約束された神の子である永遠の王はイエス様なのです。ミカ書で預言されたベツレヘムから出るイスラエルの支配者はイエス様なのです。イザヤ53章で預言されたご自分の民の罪のゆえにあのために死なれよみがえられる神様のしもべはイエス様なのです。エゼキエル34章で預言された良い牧者はイエス様なのです。他の例もたくさんあります。サウロの説教を聞いた人の反応はどうだったのでしょうか。それは21節にこう書いてあります。これを聞いて人々は皆驚いて言った。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったか。サウロの話を聞いて人たちは戸惑いました。これは自分が知っていたサウロではありません。イエス様の名を呼ぶ人たちを滅ぼそうとする人ではなく、イエス様の名を呼びイエス様が神の子であると宣言する人になっているのです。聞いている人が戸惑ったとしても、サウロは福音を述べ伝え続けました。22節にこうあります。しかしサウロはますます力を増し、 イエスがキリストであることを証明して、ダマスクに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。当時のユダヤ教の間でメシア、すなわちキリストに関する考え方は様々だったようですが、いつか神の民を神様に立ち返らせ、平和をもたらすキリストが来られるという待望を持つユダヤ人は多かったのです。旧約聖書の預言のよく読めば、メシアが罪の許しによる救いをもたらすということも預言されたとわかるはずです。サウロは旧約聖書にメシア、キリストについて書いてあることがイエス様によって成就されたと示し、そのようにイエスがキリストであることを証明したのです。さて、前回9章10節から19節を考えましたが、その時にあまり取り上げなかった言葉があります。15節でイエス様がアナニアにサウロについてこう言われます。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。苦しみはこの世でみんな経験することです。肉体的苦しみ、精神的苦しみ、人間関係の苦しみ、喪失感、病気などは誰でも常に経験することです。年老いていても若くてもそうです。できるだけ苦しみ、悲しみを避けたいという思いは普通ですが、いつもそれができるわけではありません。苦しみ、悲しみは誰でも会うことですが、クリスチャンであるからこそ受ける苦しみ、クリスチャンとしての働きによって受ける苦しみもあります。キリスト教を受け入れない家族や他の人との関係が難しくなるという苦しみ、妥協しないで神様の御言葉に従おうから受ける苦しみ、他の人の反対による苦しみなどもあります。しかしキリスト教徒であることの中に、ある程度その苦しみがあっても良いということが含まれているのです。天地を創造され、世を愛され、私たちのために苦しみを受けてくださった素晴らしい神の子であり、キリストであるイエス様のために苦しみを受けても良いのです。サウロはクリスチャンになった時にどれほどそれを覚悟したかは書いてありませんが、イエス様がサウロについて、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと言われたように、今日の箇所でその苦しみが始まります。パウロはダマスコで福音を述べ伝え始めて、旧約聖書からイエス様が神の子でありキリストであることを証明していましたが、すぐに反対されてしまいました。23、24節にこう記されています。かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。この人たちがどれほどサウロを殺そうとしたかは25節で明らかになります。こう書いてあります。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした、そのようにして逃げなければならない、逃げなければ殺す、されてしまうほどサウロの命は狙われていました。イエス様が神の子でありキリストであると述べ伝えたので、サウロはこの苦しみを受けましたが、イエス様が神の子でありキリストであるからこそ 苦しみがあってもサウルにとってそれでもよかったのです。後にサウルは第2コリント11章24節から28節で自分の苦しみをこのように挙げました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。この後に、使徒の働きに記録されている東国などの難もあって、聖書以外の古いキリスト教の文書には、このサウルは最後に殉教者として殺されたと記録されています。今日の箇所の出来事が紀元30年代のことだったようなので、この出来事からサウルが早くても60年代に殉教者になるまでは30年間ぐらいで、その30年は苦しみで満ちていました。その苦しみに意味があったのでしょうか。イエス様が、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと言われたように、この苦しみはイエス様の名のためだったのです。たとえサウルが苦しみにあっても、サウルによって多くの人が福音を聞くことができ、イエス様が預言された神の子でありキリストであると信じるようになり、その多くの人に悔い改め、罪の許し、救い、新しい永遠の命が与えられるのです。この箇所で誰かの救いが記録されているのでしょうか。直接誰かが救われたと書いてありませんが、25節にある一つの言葉に注目したいです。彼の弟子たちと書いてあります。その弟子たちとは誰だったのでしょうか。サウルの弟子たちだったので、サウルから学んでいた人たちでした。しかしサウルはイエス様を信じたばかりなので、この弟子たちはサウルがキリストになってからサウルの弟子になった人たちではありませんでした。サウルの今までの人生を考えると、この弟子たちとは誰だったかが分かると思います。7章58節にサウルが青年と呼ばれてはいても、エルサレムのユダヤ教徒の間ではよく知られていた人だったようです。22章3節に書いてあるように、サウルはガマリエルというパルサイ派の人、パルサイ派の立法学者のもとで聖書とパルサイ派の伝統を学んだ人でした。そのガマリエルは当時のユダヤ教の最も有名な立法学者の一人で、他のユダヤ教文書でも出てくる人です。同じ使徒の働き22章5節に、サウルはクリスチャンになる前に大祭司のとエルサレムにいたユダヤ教の長老たちの全議員に知られていたと書いてあります。サウルがエルサレムからダマスクに向かって出かけた時に、大祭司からダマスクのクリスチャンを迫害するための手紙をもらいました。すなわちサウルは若くても大祭司と全議員までエルサレムにいたユダヤ教徒の間によく知られていた真面目な最高のユダヤ教の教育を受けた人で、大祭司自身からも 信頼を受けていた人でした。ですから、まだ若くてもサウルは自分の弟子たちがいて、クリスチャンになる前からその弟子たちに旧約聖書とユダヤ教の伝統を教えていました。その弟子たちはサウルと一緒にダマスクに行って、途中で起こったことを目撃しました。サウルによって初めてキリストに導かれたのは、おそらくこの弟子たちでした。サウルの弟子たちとしてサウルの命が狙われたときに、サウルを見捨てて逃げるのではなく、サウルの命を守ってサウルの逃亡を助けました。サウルと一緒にクリスチャンを迫害する人たちから、サウルと一緒に迫害される人になりましたが、イエス様は預言された神の子でありキリストであるので、パウロのように彼らにとってそれでもよかったです。さて、今回はサウルの選挙の始まりとサウルの苦しみの始まりを考えました。サウルの選挙はイエス様が旧約聖書で預言された神の子でありキリストであるという選挙でしたが、その選挙によってサウルは多くの苦しみを受けました。私たちは神様にさまざまな役割を与えられていますが、私たちもさまざまな形で教会の成長のための働きをし、イエス様の福音を述べ伝えます。どのようにそれをすればよいかわからないときに、サウルのように聖書にキリストについて書いてあることから証明すればよいのではないでしょうか。イエス様の名のために苦しまなければならない時もあります。苦しみを受けることは難しいことですが、それでも私たちがその素晴らしいキリストを知るようになったゆえに、またその福音宣教は多くの人の救いのためなので、それでも良いのです。実は苦しみこそは神様が人の救いのために用いられる手段なのです。クリスチャンは皆苦しみによって救われたのです。しかしその苦しみは一体どんな苦しみなのでしょうか。苦しみを受ける必要がない方が負ってくださった苦しみなのです。私たちが使徒信条で告白するように、イエス様はポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ。イエス様が再びおいでになり、私たちの苦しみと悲しみを取り除いてくださるまで、私たちはその素晴らしい救い主、神の子、キリストであるイエス様の福音を述べ伝えます。お祈りします。愛する天のお父様、今朝も御言葉の学びの時間を与えてくださって感謝します。イエス様の十字架と復活によって罪の許しとキリストにある命を与えてくださって感謝します。使徒たちやパウロなどのクリスチャンがイエス様の名のために苦しんでも、その苦しみから逃げることはなく宣教を続け、それによって2000年後私たちまで福音が述べ伝えられたことをありがとうございます。どうか私たちにも苦しみがあってもあなた様にいつも従うことができるように恵みをお与えください。苦しみの中の慰めと力をお与えてください。どうかその苦しみがあってもあなた様の栄光と 他の人の救いのために用いられますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。